ポッドキャスト40歳のディスタンス。私 SDGs の元局アナ二宮智子です。
いつも困るんですよね、酒井です。
はい、憧れの政治家が村上です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、そして引き続きゲストは埼玉市議会議員の浜口健二さんです。よろしくお願いいたします。さて、新卒で旅行会社10年勤め、その後、はい、飲食店を起業し3店舗を経営、40歳で政治家になられたところまで伺ってきましたが、はいはい、あの塾にね、新聞で見つけたところに通われたということで、はいはい、そこで教わった政治の心得とは何ですか？は
い、そうですね、私が一番教わったのは、まあ、政治家ってどっちかというと、うん、自分が作りたい街とか、うん、自分が作りたい国をなんかこう推し進めていくっていうイメージがある方もいらっしゃると思うんですけど、うん、その塾の主催していらっしゃる方は、もう政治家っていうのは自分が作りたい街を作るんじゃないんだと、その市民の方々が作りたい街を隅々まで聞いて回って、それを議会に持って行って、そして議論をして、またその答えを市民の方にお持ちするのが政治家だから、逆に思うことなかれということが常に言われていました。はい、
そんな誠実なイメージを持っている人は多くなさそうな気もするんですけど、
はい、いやー難しいですよね。本当は持ってるかもしれないけど、はい、こうあの中に入っとってもなんかありそうな、
表面上のね、戦わなくちゃいけないバトルシーンしか見てないので、
隅々まで聞いたらいろんな意見ありますからね。
そうですね、そうですね、
どの最大公約数取るかとかね。
うん、確かに。
ただだからやっぱり、あの日頃どういう形で市民の方々のご意見をお伺いするかっていうのは重要だと思っていて、まあ、駅に立ったり、まあ、自転車で回ったり、まあ、さまざまなところで、あの市民の方々のご意見をお伺いするんですけども、はい、
どんなふうに聞いてらっしゃるんですか？
はい、まあ、あの週に3回ぐらい駅に立っていることと、あとはあの自転車で御用聞きですね。
御用聞き、
御用聞きを、何かお困りのことありませんかって言って、20回に1回ずつこう回っているのと、はい、あとはあのそのポスティングした中に、うん、まあ、ご要望を教えてくださいと、ファックスを書く欄があったりっていうような、
街頭でその配る時の、はいはい、チラシ配っていらっしゃいますね。はい、あれは報告し、何が書かれていらっしゃるんですか？
まあ当然報告と、うん、私の場合はあの裏面はちょっとあのサラリーマン川柳だったり、それからあの元気語録っていうのを作ったり、
ご自身で作ってらっしゃるんですか？
はい、自分作ってます。はい、はい、作ってます。
なるほど。
ご意見としてはどんなご意見が多いですか？
まあ、あの私はどちらかというとその政治の報告というよりも、やっぱり皆さん元気になっていただきたいというのが多いので、まあ、他の政治家の人のレポートとは全然あのことにしてますから、浜ちゃんのはあの面白いと言って、あのみんなに家に持って帰って娘にも読ませてますとかいう人多いですね。
はい、浜ちゃんって呼ばれてらっしゃるんです
か？そうです、そうです、はいはい、もう誰も浜口先生とか言われたことは村上君ぐらいで、はい、ほとんど誰も言いません。
あの、まあまあまあ、はい、ね、旅行者の時から浜ちゃんってみんな、はいはいはい、まあ、後輩は言えないですけど、はい、基本浜ちゃんって言われて、
そうですね、
はい、市民の方からいただくご意見としてはどんなご意見が多いですか？
やっぱり一番多いのは、あの我々の声なき声をしっかりと届けてほしいと、
あ
の、はい、なかなか声が届いてませんよと、国にも市にも。なので、まあ、あの制度を決める人たちは、あの庶民の皆さんの気持ちが分かってない人が多いんじゃないかっていうふうに思ってらっしゃる方が多いと思いますので、まあ、僕もサラリーマンだったので、あの、まあ、満員電車一つ乗ったことのない議員なんて結構いますから、はい、またその状況が分かってないっていう方も多いと思います。はい、
30人、そうですね、政治家になられたのが
40歳初当選ということで、
はい、
まあ、ちょうどこの集まりって40歳のディスタンスっていうテーマなんですけど、当時の40歳思い浮かべると、はい、ちょうど政治家になられて、はい、まあ、本当に思い描いてた自分と、うん、その40歳の、まあ、リアルな自分と、うん、そのギャップみたいなところとか、
はい、
まあ、その辺ってどっかどう感じだったのかな。
そうですね、40歳って昔はあの結構 おじさんなんじゃないかなって思ってましたけど、うん、自分の意思になってみると意外とこんな感じだったなっていうか、
わかります
わ、そんなにその20歳の前は精神構造がそれほど変わってないんじゃないかなと自分では思っていましたけれども、でもやっぱり世の中的には40歳って一番こうね働き盛りで世の中引っ張っていく中心にならなくちゃいけないので、あの気持ちはすごく前向きでしたけれども、まあもう少し成長してきてもいいんじゃないかなとは思った時もありました。
若い頃、はい、うん、理想の40歳っていうのはどんな感じのイメージだったんですか、
うん、私ですか、
はい、まあ、肩書きなのか精神的なのか、うんうんうん、まあ、いろんな表現があると思うんですけど、うん、
まあ、40歳の時にはやはりまあ政治家にはなっていたかったし、うん、それからまあ、少しそのなんていうかな、自分が影響力によって少し人の人生がいい方向に向けられるような存在になりたいと思っていましたですね、
逆にこの40歳の目標で政治家になりたくて、うん、はい、リアルに40歳、うん、逆に言うと、うん、この、うん、もしこの番組で若い人たちが見てると、はい、どうしたらそう結局有言実行したわけじゃないですか、うん、なんでできたかっていうアドバイスというか秘訣というかっていうのありますか、
うんうんうん、なんでできたかという、やはりこう強いやっぱ意志はまずなくちゃいけないと思いますけど、うん、その時間をいかにこう細分化して、やっぱ1年1年例えば政治家になるのでもお金も必要ですし人脈も必要だし、だそこの細分化したその時間軸と、あとはその人脈だったりお金だったりいろんな要素があるので、それを縦と横に分けてそれを一つずつこう消していく作業がやっぱり必要だと思いますね、うん
うん、なんか僕の周りには、はいはい、こういう風になりたいみたいなビジョンというか、はいはいはい、イメージがない人が結構、
はいはいはい、そうなんだ、
はい、まあ、あのちょっとこの番組始まる前に有村さんと話しましたけど、はいはい、何者かにはなりたいけど、はいはい、何になりたいかは分からないっていう場合の方は結構多いなと思ってて、まあ、それはある意味自然なことかなという気がするんですけど、そういう方たちにマイルストーンというと、はい、どう引けばいいか分かんないかったりするんですけど、はい、うん、そういう方どうアドバイスされます？
いや確かにあのこうビッグになりたいっていうね、うん、そういうあのとにかく有名になってビッグになりたい、お金持ちになりたいっていう方々多いと思うんですけど、でもやっぱりその自分の中の趣味だったり、うん、興味あることって必ずみんなあると思うんですよね。でそれをその職業にするしないは別として、うん、そこの興味あることをあの一生懸命こう取り組んでいくというか、うん、で一生懸命取り組んだり仕事にしていくうちに、そこでまたこう、ね、次のこう目標が見えてくるので、うん、まあ、大学生の方でもよく話をすると、まあ、目標がないんですとか、うん、正社員になるのがあれですとか、うん、っていう方多いんですけど、うん、ただやっぱりその中でもじっくり聞いていくと、じゃあどんな音楽が好きなの、どんなスポーツが好きなの、どんな、ね、人付き合いが好きなのっていうふうに聞いていくと、だんだんだんだんこうまとまっていくというか、
うん、はい、そういうやっぱなんか引き出す壁打ちしてくれる相手みたいなのが必要なのかもしれない
ですね。そうですね。私もあのコーチの資格を持ってるんですけど、やっぱりコーチなんかも本人のその中にある何をしたいのかってなんとなく答えあるんですけど、
う
ん、
コーチっていうのは
コーチング、
あ、コーチングのコーチですね、うん、はい、そのコーチをしてるとやっぱり相手の中にあるこの小さなその目標みたいなのを質問することによって、うん、だんだんだんだん浮き彫りにしていくというような、うん、そういうこともありますけどね、はい、
一人で悩んでる人も結構多いから、
そうですね、はい、
言語化できず、
彼女さんご自身はそういう、こう、はい、コーチングを誰かにしてもらったりということもあったんですか？
あります、あります、はい、あの先輩のコーチの方だったり、うん、やっぱりこう自分だけだとなかなかこう、うん、考えがまとまらなかったり、うん、まあ、その質問に答えていくうちにだんだんこう自分の答えがまとまってきて、うん、あ、俺やっぱりこういうふうにしたかったんだっていうのがまとまっていくってことはよくあります、うん、はい、
自分の中の思いをこうクリアにしていくっていうのも結構大事ですし、うんうん、さっきおっしゃったみたいに、うん、じゃあ政治家になろう、でもどうやって、はいはい、って次にやっぱり、はいはい、ハウどうやってというのが出てくると思うんですが、濱口さんの場合は新聞で塾を見つけて、うん、塾に行って心得などをもらって、はいはいはい、塾は何2年ぐらいですか？
2年間行きました。
2年間、はい、その後まずされたことは何ですか？
その塾出た後は、うんうんうんうん、 もう立候補に向けて、うん、いろいろ調べたり、
ね、先ほど、ね、人脈やお金っていう、はいはい、いろんな準備の、
はいはい、あ、塾の後、一回衆議院の秘書になりました。衆議院議員の秘書になりました、はい、なのでもうあの自分が出るっていうのを決める、うん、まあ、うん、一番大事なことはやっぱり決めることだと思うんですよね、うん、だから決めるとなると会社も辞めなくちゃいけないでしょうし、うん、あの奥さんも説得しないといけないだろうし、うん、いろんなハードルが出てくると思うんですけど、うん、まずもう出るんだということを決めてしまえば、うん、もう腹も決まるし、うん、なかなかあの野球でもそうだけど盗塁するときにリードリードって言ってて本当にスタート切る人と、うん、ずっと足ついててリードリードってずっと言ってる人いると思うんですけど、うん、いつか俺起業するって言っててもうなかなかできないと、うん、
まあね、するする詐欺の人多いですね、
うん、本当に走って立ち上がりになるかもしれないけども、うん、走らないとセカンドに行けないのでっていうのもあります、うん、
決める勇気みたいなね、はい、失敗が見えると決めづらいみたいな
覚悟っていうのか、うん、
その3店舗も経営されていて、はいはいはいはい、その会社はどうされたんですか。
その会社はもう後輩に譲りました。
後輩に譲って、
はい、今は、うん、あの政治家1本でやっています。はい、
奥様の説得はどうやってやったんですか。
あの神さんは非常に大変でしたね。
大変、
はい、大変でした、
はい、政治家の妻って
でもご結婚された時にはすでに目指されていたのは言っていなかった
言っていませんでした。
あ、
はい、で私当時結婚した時は日本旅行っていう旅行会社にいたので、どんな人が好きなのって言ったら安定してる仕事の人が好きですって言われたので、はい、
してる人、あの行ってるの、
はい、はい、
そうです
か、あ、結婚式逆に行ってる、
はい、そうです、そうです、はい、
どのように説得されたのでしょう。
もう2週間ぐらいずっともう無言になり、なってしまったので、毎日毎日こう手紙をですね、
手紙、
自分の思いを書いた手紙いいリアクションですね、はい、
ちょっと今日学んでく
ださいあの手紙をですね、自分の家族への思いだとか、うん、自分がなぜ政治家をやりたいのかとか、
うん、あ、字が綺麗なイメージですね。
ずっとこう書き書いて、う
ん、私も何個かもらったことあります
。20日間ずっと毎日、
20日間毎日お手紙書かれたんですか。
家に一緒にするんですよね。
はい、一緒に住んでるんです、
手紙を、
はい、手紙って、まあ、ノートだったかな。でその上にね、なんかね、豆かなんか置いといて、読んだか読まないかは豆が動いてると読んでんだなっていうような、あのそんな感じで、そんな感じで、はい、でも20日間ぐらいずっと毎日書いてたら、そしたら一番最後のページだったかなんかに、かみさんが殴り書きで、うんうん、あのもう好きにしてくださいと、ただし5つの条件がありますと、
5つの条件、
はい、で1つは、自分の体は自分で管理をすることと、うん、もう1つは娘の授業参観にはちゃんと参加することとか、そういうなんか5つなんか あんまり夜更かししないことなんか5つ書いてあったんですね。でそれを持って、あ、もうこれで許可出たんだと思って、でもう先生のとこ行って離婚しますっていうことで、
はい、なんか愛を感じますね。これね、ちょっとじんとく
じゃないな、そんな言うんじゃないですけど、
でもね、やっぱりさっきね、りょうさんもちょっと言いかけたけど、政治家のパートナーとなると奥様も大変なことがあるのではと思うんですけど、でも
今のは聞いて浜口さんっぽいなと思ってて、旅行会社の頃の企画書も人と違うんですよ、
ね、うん、そこは
工程表で1日目例えば羽田空港から宮崎空港行くとかってよくありますよね。ここで食事してこのホテル泊まってこう観光してっていう工程表とホテルのパンフレットとかっていうのが多いんですけど、確かすごいですね、あのクリアファイルでしたけど、
あ
のびっちりも切って貼って、もう切り取っていろんな写真を貼って、うんうん、コメント全部書いてアルバムみたいに持ってってそれでプレゼンしてる浜口さん見てきたの で、
そうです、ね、オリジナリティが
すごいな、その愛っていうか
誠実さっていうのがねあるんですね、
はい、まあ、なかなか20日間書けないですね
書いたことはなさそうだね
2日ぐらいは酔っ払って覚えてないです
けど、そうね、
手紙じゃないともう伝わらないことがあるかなと思ってました
、まあ、話し合
いが聞いたことしか聞いたり
しますし、書き直せるっていいですよね
そこじゃない
改めてね、
そうそうそう、
スケートペンを持って、
はい、なんね、
そうですね、実際政治家に今出馬されて、
はいはい、
立候補してもその年に初当選っていうのは素晴らしいなと思うんですけど、
あの私の埼玉市の場合は整備指定都市なので、10区に分かれてまして、10区で うちの区だと9人区なんです。全体で60人いるんですけど、各区で9人区だったり5人区だったりって分かれていて、僕らは9人区だったので、で9人区で、まあ、14人ぐらいで立候補するような感じなんですよね。はい、まあもう出る以上はもう後ろに下がれない。あのもう会社ももう後輩に渡してしまったし、お金ももうねかなりつぎ込んでるし、もう出る以上はもう後ろに絶対下がれないし、かみさんにもそれだけ20日間手紙書いたわけですから、だからもう本当に気合いというか、もう今まで持っているのを全てそこに出していると思いますね。はい、
手応えはありました？
自分は手応えはあったんですけど、うん、周りはもう絶対ダメだろうって言われてました。
どうしてですか？
やっぱりあの地元生まれではないですし、
うん、
それから地元で特に際立った活動してたわけじゃないですし、あのまあそんなポッと出で受かるわけないっていうふうに、ね、言ってましたけどね。
最初ですしね、
はい、でもっとね浦和レッドの選手だったら行きそうですけどね、
都市出てきた時に
知名度ね、知名度的に
政治家の人のこう手応えって、はいはい、どういうのがあると手応えと思うもんなんですか
ね。やっぱりね、あの選挙をやっていると、うん、もう分かりますね。
あ、
そうですか。市民の皆さんの反応だとか、
それは街頭に泊まってくれる、演説に泊まってくれるとか、握手とか、
そうですね、もうあの分かります。
温度感で、
あの、まあ、誰にでも手を振る方は中にはいらっしゃいますけど、そうじゃなくて、あ、ぐっとこうちゃんと聞いてくれてるなとか、もう手応えは本当に分かります。
街頭でどんなお話されたんですか？
街頭では、まあ、あの朝の通勤時間だったら、あの、まあ、私も長いことサラリーマンやっていましたと、で皆さんのサラリーマンの皆さんの気持ちは一番私が分かっているつもりですと、皆さんの、今日もこの後最強戦で本当に満員電車乗っていく辛い気持ちなんかをしっかりと僕は代弁させてくださいとかですね、まあ、そういうだからやっぱりあの感情移入できる内容じゃないと、
共感にね、今ポイントが、ね、はい、なんかよくね日本を変えるためにってこうすごい大きなお話をされてる方が多い印象なんですけど、
よくなんか政治家になるとかって話をすると何がしたいんだって、
はいはいはい、
質問が飛んでくると思うんですけど、うん、はいはい、その質問だと どういう答えなんですか？
そうですね、僕、まあ、ちょっとあの兄がちょっと、まあ、障害を持ってまして、まあ、そういう兄を持ってる障害のことも仕組み化変えていきたいっていうのも思ったのがありますし、まあ、それからあのどっちかっていうとやっぱりあの今政治離れってよく言われてますけど、まあ国民や市民が政治を離れてるんじゃなくて、政治の方が勝手にこう信頼を失って外れていってるような感じがしていて、私はもう政治イコールも生活なので、あの政治どうでもいいよって言ってても毎日毎日、ね、道路がなくちゃいけないし、全部が生活直結してるので、もっとこう身近な政治と皆さんの意識をつなげたいっていう思いがずっとあって、だからもういつも浜ちゃんって言ってもらって、まあ、そのみんなと同じ生活をしながらあのやってるって感じですかね。
はい、すごい素敵なお言葉、聞いたところでそろそろまたお時間でございます。はい、すいません、はい、またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ポッドキャスト40歳のディスタンス。